はい、こんにちは。人生上昇軸足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、自転車ね、
はい、はいはい、
電動自転車で僕釣り行ってるって言ったじゃないですか。
ですよね、はい、う
ん、でね、電動自転車って結構高いんですよ
ね。え、昔だいぶ行ってましたよね。最近10万切るなって言ったのか。
うん、まあ安いので8万からみたいな、
うんうん、
で12万13万とか
で、そうですね、
あ、そんな金で釣りに使われへんわと思って、ちょっと中華系の
中華系、はいはい、
中華製を、
はいはい、
4万5千ぐらいで買いましてですね。
はいはい、まあ普通の自転車で、
いや楽天で、
あ、ネットで
ネットで、でね、
はいはい、
まあそれが意外にすごく、うん、走るわけですよ。
はいはい、
うん、こんなパワーあんのみたいな、
うんうん
うん、で気に入って乗ってたんですけど、これは楽ちんやと思って、釣り、ま、海まで出るわけですからね、
うんうん、そうですね、う
ん、こんななんかもう大学の駅前の、
いや、もうあの道のり知ってますよ。
こっから海行くわけですからね
帰り大変な、わかりますよ。
そうでね、快適だったんだけど、
うん、
やっぱりね、噂通りに、
はいはい、
徐々に壊れていくんですよ。
あ、まず徐々に、
うん、うん、あのまずブレーキがキーキーキーキー言い出して、
はいはい、
これも2週間ぐらいで。
早いな。
早いね。ほんでどんどんどんどんブレーキの効きが甘くなってきて、
危ない
っ
すやん。
左しか効かなくなってくるような。ほんで、
まあ、左だ後輪やね。
そうそう。で、あの、うん、ガシャンってこうスタンドがあるじゃないですか。
はいはいはい。
これのバネがいつの間にかぶっ飛んでなくなってて
はいはい、
うん、でバッテリーが、
おう、
もう片道で切れたりして、帰り押して帰ったりみたいなことあったんですよ。
大変ですよ、重たいのに。
予備のバッテリーを重いのに買って、
おう、
また2万円ぐらい出してね
はいはい、
で2台、カバンの中にバッテリーの予備を入れて、
おう、
それで釣り出かけてたずっと。
はいはい。
それでもね、そのバッテリーも持たなくなってきて、
で予備も、
うん、計予備 3つ買ったんですよ。
ほんなら6万ぐらい払った
んだ。これで6万払ってるんですね。
何しようこしようかい、う
ん、ほんでパンクを何回もするわけね
お
うおう、うん、で、うわ、なんでパンクしたら、これダメな自転車ですやん言われて、いや、うん、ちょっとお願いしますわ、直してくださいよって言って直してもらってて、なんか自転車の評判も悪いし、
はいはい、
うん、直せませんわいうとこもあるしね。で最後の最後ね、はい
はい、
空中分解したんですよ。
どういうことですか。
パーンって音がして、
おう、
後輪でパーンと見たら、
おう、
その黒いチューブが外に出てるのね
バーストしてるんだよね、もう、
うん、バーストして、
おう、
もうむちゃくちゃなったわけですよちょうど残り本当片道帰りがけのまだ 500m ぐらいしか走ってないところで、
そ
っからギーコーギーコーと音立てながら帰って、
暑いさなかでしょ。
そうやね。でもこれはもう一回見てもらったんですよ。
はいはい。
だってバッテリーもう4つ持ってるからね
すごいな、それは。
こんでもう使えるのに無駄になってまうと思って、
はいはい、
で、持っていったら、あ、これはもうここまでですと
五輪中、
うん、もうギーコーギーコーってもう押していったんやけど、五輪中と、
はいはい、
で考えたの、もう一回この自転車を買うか、
うん、そんなことせえんでしょ。
いや、しようと思ったわけ。
お
だってバッテリーあるし、バッテリー使えるしみたいな、
はいはい、
でね、やっぱりね、よう考えたらまだ1年半なんですよ。
ちょっと早すぎますよね。
そうで、1年半やからもうこれあかんと思ったんですね、
うんうん
うん、だって10万円超えてるんで、結局のところ、
総額を超えてますもんね、
う
ん、
それでもう廃車して、今度ブリヂストン買ったんですよ。
はいはい、
そうするとね、もうびっくりしたね、その日本製の機能の良さ、
はあはあ、
進化、
はいはい、
だってね、バッテリー、例えばエコモードで走るじゃないですか、満タンにして、
はいはい、
何キロ走ると思います、今1回の充電で。
30キロぐらい走ります。
イメージ
30キロぐらい
ね、それぐらいと僕思ってたよね。
うんうん、
うん、そしたら80キロなんですよ。
ほな何回往復できますの。
もうかけて大阪から神戸行けるんじゃなかったかな、これぐらいだったら十分。もっともっと行けるか。
あ、もっともっと行けますよ。
もっともっと行けるね。
はいはい。
おお、だからほんでパワーモードって言って、僕パワーモード使ってるんですけど、
うんうん、
それでも40キロ走るんですね。
あ、だいぶちゃうんですか、エコとパワーは。
うん、もう全然違いますよね、やっぱりね。
うん、パワーはパワー、
パワーはもう本当前輪駆動で、うん、もう引っ張られるように走りますね。
すごいな。
そうそうそうそう。あ、まあもう本当にちょっと遅いバイクという感じかな。
はいはい。
うん、で、うわぁ、もう全然違うわと。
うん、
しかもこれ10万で丁寧に乗ったら10年持つと。
そんな持ちますの。
バッテリーは5年以内に多分あの変えなきゃいけないでしょうって
言
って
るけど、車体自体が10年持つ。
そうそうそうそうそう。それとね、あとあの回生充電機能って言って、
はいはい、
ブレーキかけるとそのブレーキの摩擦で充電が始まるんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
だから乗りながら充電していくみたいな
すごい機能ですね。
そうやねんな。しかもチェーンじゃないんですよね、昔のあの金属じゃなくてね。
え、
強化ゴムなんですよ。
ほなあれ外れることない。
ないし、油も挟んでもいいし、
うん、
いいやん、こんな進化してたんやと思ってね。そうそうそうそ
う、もうほんまにあれですね、安門外の銭
打ち。うわ、全くそうやったね、今回は。
見事に。
見事でしたね。
あ、
でもね、その、むちゃくちゃ苦労した1年半だったんで、
うんうん、
騙し騙し本当にあのいろんなトラブルに巻き込まれたんで、今むちゃくちゃなんか快適な、
はいはい、
天にも昇るような安心感、
ね、まあ、それがあったから余計に感じますわね。
そうそうそうそう。だからね、電動自転車考えてる方、
はいはい、
あんまりいらっしゃらないと思いますが、80キロも走りますんでね、大概今ね。
うんうんうん、
面白いですし、ちょっとした遠出できるしね。
ほんまやね。
うん、一日中走っててもまだ持つんで、どこ行ったとしてもね。
うんうんうん。うん、
だからね、うわーっと引っ張られるようなパワーもあるので、ぜひね。僕はあのいろいろ試乗したんですけど、ブリヂストン僕おすすめです。
あ、どうですか。
特に男性、いいです。あの、力強いんでね。
うん、
ちょっと車体は重めやけども、パワーはすごいんですよね。
はいはい。
はい。何の話やと思うんですけども、まあ、本当に、最後空中分解するかと。
いやいや、すさまですね、ほんま。
強制終了かと。ということでね、まだちょっと夏ちょっと暑くて最近ちょっと休んでるんです、釣りも。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっとあまりにも。
ちょっとね。
暑い。で、魚もこんだけ暑いと鈍い。
ああ、浮いてきません。
うん、あの目の前に来たものは食べるんやけども、
うんうん、
この追ってくるような元気ないねんね。
ああ、なるほど、バテとねね。
バテてますね。
はいはい。
だ、口を開けてずっと待ってるような感じでしょうね。
うん。
うろうろ探してるっていう感じじゃないみたいで、まあ、また9月から、ここうん、涼しになったらまた釣り始めるみたいです。
なるほど。
はい。ということで、間もなく秋ということで、9月の、
はい、
イン東京。
はい、18日ですね。
18日で、まだ残席ありますか？
まだ残席あります。
あ、そうですか。
一部二部とも。
一部二部とも。
はい。
一部のゾーンブレス特別講座。
はい。
今回のゾーンブレス、新しい、
新しいメソッドができた。
公開をされるということなんやけども、
はいはい。
これちょっと簡単に言うと、どんな、何に使えるんですか？
まあ、何にってこう特定のものはないんですけど、とにかくまあ速攻性があるっていうのが、例えば仕事でも先延ばししてんのが、このメソッド使うことでパパッとできたり、こう掃除とか片付けがこうやらなあかんな思いながらも、こうなかなかね、
そうやな、
主婦の人なんかついつい後回しにしたり、例えば子供さんが多かった、多いかちっちゃかったりしたらすぐ散らけるからね。
そうそうそうそうそう。
でもどうせ散らけるんやったらやらんとこうかみたいな。
うんうんうんうん。
そんな人に
結局だからやるべきことがあって、
はいはい、
やった方がいいって分かってて、
そうなん
ですね、なかなかできないってこと結構ありますよね。
ありますよね。
うんうん、そういうことがあると、
でそういう方に使ってもらうと、
うん、
まあ、個人差はありますけども、
うん、
1回でパッと効果が出たり、
はいはい、
すぐに掃除に取り掛かったりとかね。
ああ、すぐにね。
ええ。
うんうん、
で、まあ、 最近ね、断捨離とか流行ってますよね。
最近じゃないです
か。だいぶなりますかね。
もう10年くらい前じゃないです
か。あ、そんなになりますかね。5
年くらい前かな。
まあ、断捨離もやらなあかんな思いながらも、なかなか手つけられへんかったのが、このメソッド使ってパッとできたり、
あ、はいはいはい、
まあ、実際そういう方の感想もいただいてるんで、
うん、身の回りの片付けとか、
そうですね、
うん、整理とかね、
だからこれにっていう特定のものはないんですよね、
う
ん、
あ、でも生活全般いろいろ使えるっていう感
じ。使えますね、
それは、何かこのメソッドっていうことは、
はい、
ちゃんとした
やり方がある
、やり方だったらそれを、自由にアレンジ、自分の
そうですね、やり方は一つなんで、
あ、一つしかなくてね、
あとはもうその
自由にアレンジして、
自由にアレンジしてもらって、
会場でもそれを実際に誰かやってもらうとこですか。
そうですね、うん、やってもらうんです、何人か
で実際その、その場で感想が分かる、感想が効果が分かる、
その場で分かるやつがあればないんですけどね、
うんうんうんうん、
まあ例えばお昼前にやるんで、
うん、
休み時間に例えばどっか食事行くときにね、
はいはいはいはい、
嫌いなもんとか苦手なもんありますね、食べるもんで。
そうやな。
で、それをやってもらっても面白いですよね。
え、どういうふうに？
例えば、今までやったらね、パクチーが嫌いとかね、
はいはいはい、
納豆が食べれないって方がいたんですけど、
うんうん、
一発で食べれましたね。それをやって。
一発で食べた。
そう。
それ美味しいの？だけど。
いや、まあ、全く食べれないものが食べれたり、
うん、
で人参が嫌いっていう人もいましたけど、
うん、
でその人も人参、まあ、好んでは食べないけど食べれたっていう、
あ、なるほど、
で、まあ、思い込みでなんか変な風に嫌がってたかなとかね、
うんうんうんうん、
だそういうのは分かりやすい、
ま、それは別にせんでもいいわけでしょ。納豆別に食べたくない人は食べないままでいいわけでしょ。
まあ、その人はなんか、うん、体にいいからっていう、まあ、情報はありませんか、
うん、納豆はいいって聞くね、うん、
だからまあ納豆を食べれたらええなと思ってたみたい
ですね。あ、なるほどなるほど、なので一回それやって一回納豆にチャレンジしてみようと、うん、
そうですね、
うん、どっか食堂行って納豆定食探して
そう
食べれたいうことは、まあまあまあね、それ以外にもいろいろあると思いますけども、
まあ苦手克服いけます ね、子供さんの、うん、勉強の苦手とかでもね、
そっかその場で即効性を確かめることができるメソッドっていいよね。
そうですよね、
うん、なかなかね、分かりました、一部ゾーンブレス、はい、二部は関連浄化勉強会の例のほんまでっか
っていう、ね、ほんまでっかですね、
特に食、今回食をテーマとしてる内容が、ね、関連浄化があると、
はい、
うん、もうほんまみんな思い込みですよ
ですね、
うん、もうすり込みですからね、
うんうん
うん、それがいつの間にか自分の中の常識になってるだけの話で、
そうですよね、う
ん、そこに気づいて手放せばそれはもちろん変わってくるでしょう、
うんうんうん、
それを実際に、ちょっとね、食生活変えたい、
はいはい、
うん、ちょっともうなんかいまいちたるんできた、
うんうん、
あ、運動不足でね、はい、ちょっと運動もしにくいっていうか、やりたいことあんねんけどいまいち体が浮かない、
うんうん、
ね、日曜日になるとちょっと外ね、でハイキングでも行きたいと、
はいはい、
遠出もしたいけどちょっと億劫だと、
なんか面倒くさなってきますよ ね、
体がね、いまいち、うん、だと、だそういう人はこのいいタイミングなんでね、
はい、まあ、ちょうどね、秋ですもんね、
う
ん、
そうですね、で、はい、秋、食欲の秋が来る前に、
運動の秋が来る前に、
そう、思い込み、食欲の秋、これ思い込みですからね、
はい、そうですね、
はい、なんか秋は食べていいんだみたいなね例えばそれも一つの思い込みであると、うん、だからそういうことから、ぜひね、秋直前ということで、
はい、
9月18日はのんき座 in 東京、はい、はい、リンク先に行っていただいて、まだ残席があるということなので、
はい、
言ったら満席やったら満席やっていう出てるわけで、もう申し込みできなくなってるわけですから、
そうですね、
うん、申し込みのフォームがあるっていう時点で大丈夫ということなんで、
はい、
ゾーンブレス、あ、ごめんなさい、のんきさイン東京、ぜひ行ってみてください。墨田区、
はい、
総合体育館会議室 A です。
はい、お願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
Toki Raku Channel。
はい、本日は牧雄さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、最近毎日音禅をするようになりました。朝刊の後と寝る前に30分ずつやっています。音禅をした後はとても心が落ち着くのでいいですね。睡眠も深くなったみたいで寝起きもすっきりします。なぜ音禅をやると気持ちが落ち着くのでしょうか。もう一つ質問です。勤務中は部下がよくミスをするのでイライラすることがあります。音禅をしていない時に心を落ち着かせる方法があるでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。はい、心をね落ち着かせる方法、
はい、
まあこれまでなんだかんだいろいろとお伝えしてきたんじゃないかなと思うんですけども、今日はね視点の話を、
はいはい
はい、視点の仕事の話をしてみたいと思います。
はい
ね、宇宙はたった一つの現象である、
うん
ね、この話を何度かお伝えしてきたんじゃないかなと、
はいはい、
現象しかない、
うん
ね、現象を体験している誰か、
はいはい、
というのも現象なんですね。ですから、牧雄さん最近音禅をね、日課にしているということなんですけども、
はい、
なんで音禅をするのかというと、
うん、
音は現象である、
はい
ね、この事実を感覚的に、
うん、はいはい、
理解するためなんですね、
うんうん、
音にしたいってないじゃないですか、
はいはい、
音は誰かの所有物であるとか、
うんうん、
ね、誰かが想像したものではない、
はい、
ね、音は音なんですね、
うんうん、
な話するといやそんなことはないでしょうと、
はいはい、
これは私が作曲した音楽ですから、
うんうんうん、
この音の創造主は私ですと、これって人間業界のドラマ、
はいはい、
なんですよ。
ストーリーですね。
ストーリーなんですね。
うんうん、
誰が作曲しようが、
はいはい、
のことに関係なく、
うん、
ね、音は音としてその瞬間にそこにある。
はい。
その瞬間にね。
うんうん、
言葉にするとまあ何も当たり前の話やんかっていう話に聞こえると思うんですけども、あのね、この話って、
はい、
音の存在性の話なんですよ。
うんうん
うん、音の存在性、
はい、
音の主体は音である、
うん、
うん、だからそれ以外ないんですね、
はいはい、
うん、ですからそれに本当に出会うと、
うん、
感覚的にですよ、雷を打たれたかのような、
うんうん、
衝撃を受けるんですよ。
あ、何回かありました。
いやいや、もうこれもずっとですよ。
あ、ずっとですか。
あ、衝撃は最初は、もちろんあります
ね、はいはいはい、
うん、何でも存在性っていうのがあって、
うんうん
うん、これは音だよねという思考の理解と、
はいはい、
そのものの存在性って全く別物なんですね、
うんうんうん、
それは、リンゴの話よくやりますけどね、リンゴの味は食べないとわからない、
はいはいはい、
酸味が少しあって甘いという言葉と、
うんうん、
その瞬間の感覚味覚って、
はいはい、
また全然違うもんじゃないですか、ね、
もう全然違いますね、そら
全く別じゃないですか、
うん、
うん、でも人間って何でもこう物事って思考で理解できると思っちゃうんですね。
ああ、そうですね。で
それが真実だと思い込むところがあって、
うんうんうん、
特にね、自我はよし分かったが大好きなんですよ。
ああ、ほんまですわ、ようやってましたわ、
ね、で確かにほら好奇心や知識欲を満たすと、ご褒美にこの快楽物質がドバーって出てくるんで、
はいはい、
気持ちよくなっちゃうんですね、
うんうん
うん、だからあまりにも気持ちいいもんだから、なんだかすごい気づくことに気づいたんじゃないか、
うんうんうん、
すっかりなんか変わってしまったんじゃないかと
ありますあります、
あるでしょ。だからすっかりこう勘違いするんですけども、
うんうん、
結局本質的には変わってない、
すぐ消えていきますもんね。
そう、そのだって快楽物質だからね、うん、それで消えていくわけなんですけども、逆にね、思考の気づきが観念になるっていうこともあったりしてね、
うんうんうん、
結局遠回りになるっていうことも多々あるわけですよ
ね。新しい観念出来上がりますもんね。
そうなんですよ、これはこうなんだっていうね、
うんうん
うん、はい、なぜ音禅をやると気持ちが落ち着くのでしょうかということですけども、
はい、
これはね、パソコンとかスマートフォンとか、ね、たまに調子が悪くなったり
はいはい、
画面が固まっちゃったりすると、
うんうんうん、
するとだいたいこの一度電源を切って、
はいはい、
再起動する、リセットするとなんか不具合の原因がそこで解消されてて、
うんうん、
あ直っちゃったっていうね、うん、あことはよくあると思うんですよ、
はい、
何でも再起動せって言うじゃないですか。
そうです ね、
で理屈ってこれと同じようなものであって、
うん、
人間って起きてる時ってほとんど考えてるじゃないですか。
もう勝手になんか出てきてますよね。
出てきますよね。で、うん、考えていないと落ち着かないなんていう人もいるぐらいで、
はいはい、
うん、それぐらい考えることにもう慣れきってしまってるんですね。
うんうん、
うん、でも音禅ってただ音に意識を合わせるワークですから、
うん、
全く思考を使わない、
はいはい、
自我が全く必要ないんですよ。
うんうん
うん、過去の経験もいらないし、
あそうですね、
今合わせるだけですからね、
うんうん
うん、ですから音と一つになる、音と意識が一つになってただ音がそこにある、
はいはい、
そんな状態に入ってる時は、
うん、
自我が活動を休んでいる、
はいはい、
用がないから、
うんうん
うん、ですから思考っていうのも普段エネルギーを使ってやってくるわけですから、
そうですね、
その時間ってとってもリラックスして心地がいいんですね。
うんうん
うん、考えてない時間、時間が休んでる時間、
はいはい、
過去が必要がない時間、
うんうん
うん、でその時間が落ち着いてる時に脳がリセットされる、
はいはい、
うん、ですからごっちゃごっちゃ汚い部屋があって、
うんうん
うん、それが全くさっき断捨離の話してましたけども、綺麗に片付くと気持ちいいじゃないですか。
そうですよね、
何にもなくなっちゃうんですよ一回、
うんうん
うん、でまた、ごちゃごちゃしてきますけどね、
うん、そうですよね、
それまでの間の時間ってすごく気持ちがいい、
うんうん
うん、だからその心が落ち着くっていうのはそういうことなんですね。
はいはい、
はい、で私が音を聞いている、
うん、
音伝を始めた時はみんなそんな感じ、僕もそうでしたけども、
ああそうだね、
私がいた音が聞いてるんだと、音を聞いてるんだって、うんうん、でこれも実は観念であって、
はいはい、
音を聞いてる誰かはどこにもいない、
うんうん
うん、今この瞬間の音がただそこにあるだけ、
はい、
でもね、まあ、当然のごとくその確かに私は音を聞いてますっていうね、
何の疑いもないですよね、
何の疑いも、だってこっちのが圧倒的に分かりやすいじゃないですか。
そりゃそうですよね、
うん、私がここにいるから音が聞こえているんだっていうね、
うん、
馴染み深いんですねこっちの方が、
はいはい、
50年と50年間、
うんうん、
そうやっておりますので、
はい、
うん、でもそれは事実ではない、
うんうん
うん、じゃあ今音禅をやってるのは一体誰なんだよ、
はいはい、
そんな感じになるわけなんですけども、音禅をやっている私というのは、
うん、
これ認識なんですね、
はい、
事実ではない、
はいはい、
うん、認識というのはあくまで思考の領域の中であって、
うんうんうん、
結局のこれを幻想であると、
はい、
うん、ですからここにもう騙されきってるから、
まあ、うん、騙されてると思いませんもんね、
そうそうそうそう、
一つになってしまって、
だってもう気づいた時からそれだから
ね、で誰もそんなこと言うてくれんし、
うん、それが真実なんでね、うん、でも実際はそうではないと、
うんうん、
はい、さて音禅をしていない時に何か心を落ち着かせる方法はありませんかということなんですけども、
はいはい、
例えばですよ、
挨
拶をしない部下がいるとする、
はいはい、
全くしないと、
うんうん、
朝のおはようも言わないと、
うんうん、
もうなんでお前は挨拶せへんねん、ね、社会人である前、はい、人間としてどうかしてるぜと、
うんうん
うん、さっさと辞職しろ、やめてしまえ、
うん
うん、これ全くごもっともの話であって、
そうですよね、
うん、でもねここ大事なことなんですけども、
うん、
でもイライラの原因はその部下ではなくて、
はいはい、
自分なんですよ、
うんうん、
ここに
そうですよ、ね、
うん、気づいてる人ってなかなかおらへんですよ。で実際はね、気づいてんねんけども、
うん、
受け入れたくない、
まあね、うん、認めたくないですわね、
そう、それは嫌やっていう人も多いと思うんですけどもね、
うん、
でも観念浄化を極めていきますと、
はい、
全ての感情の源泉は、
うん、
自分の中にある、
はいはい、
ということがはっきりしてきます。
そうですね、
そうなんです、全てですよ、う
ん、例外なしです、
例外ナッシングなんですね、
はい、
心穏やかに過ごすのも結局のところ自分次第なんだ、
うんうん、
なんだ自分初だと、
はいはい、
いうことが腑に落ちると、
うん、
バカな部下がというベクトルが、 自分にパッと向くようになるんですね。
はいはい、
うん、自分はこれは正しいと思っている、
うんうんうん、
部下はその正しさから明らかに逸脱している。
はいはい、
だからそのギャップでストレスを感じているんだと、
うんうんうん、
ってことは自分発じゃないですか。
そうですよね。
私は僕がこれを正しいと思っている、
うんうん、
ここから始まってるんですよ。
はいはい、
うん、ですから全ては自分発だったっていう視点のシフトですよね。
うんうん
うん、うん、でも余計なこうなんていうかな、苦しみというか外の世界を思い通りに変えようとすると、結局苦しいじゃないですか自分が。
そんなにできもせんことやるからね。
おなれへんもん。
なれへんのですね、ほんまに。
挨拶しろって念じても挨拶せえへんよ。
ああそうですよね。
うん、だからね、逆に変えようとせずに、
うんうん、
この受け入れればいいんですよ。
はいはい、
受け入れるっていうことは自我が部下を受け入れるのではなくて、
うん、
よくこう勘違いされるんですけど、
はいはい、
受け入れるの難しいですよねって言うんだけどそんなこと全く言ってないんですよね。うん、あのそうやって受け入れないっていうのはずっとあるから、
うんうん、
受け入れる受け入れないのその選択になっちゃうんで、
はいはい、
そうではなくてね、自分のスケールで、
うんうん、
自分のスケールを持つのはいいんですよ。これが正しいとかね、
はいはい、
うん、これはそれを挨拶するのが正しいんだっていいじゃないでしょうか。
うんうん、
人間業界の掟ですから、
はいはい、
これ儀式なんですよ。
まあまあそうですよね、う
ん、これただの儀式ね、
うんうん、
あのね、みんなもうなんかすごい目くじら立ててるけど、これ儀式ですよ大体全部
そうですかね、
マナーとかも、うん、もう儀式しかないぐらいのもんであってね、
うんうん
うん、別に正しいわけじゃなくて、我々がまあ社会的には儀式はちゃんとやっていこうぜということなんですけども、
はいはい、
自分のスケールで相手を測らずに放っておく、
うん、
言うたらこれ受け入れなんですよ。
その放っておくができへんのですよね。
そう
なかなか ね、
あのね、人間業界でも動物園ですから、
はあ、
ね、隣にいる人間はちょっと自分に似てるところもあるけども、
うん、
ある部分はね、これ全く種類の違う動物だと思ってればいいんです
なかなか理屈ではね、いやできませんわこれね、
うん、でもそうでしょ、全く違う動物だと思ったら、うん、なんか、まあそうやなと思いません？
まあそこまでいけたらね、
うん、だって象の正しさでカバを裁く象は象世界がありますからね。
まあまあね、
その象っていうの、それで隣の檻の、その檻というかカバ園のね、カバをねああだこうだ言ったところで
まあね、
どうしようもないと、
うんうん、
そんなことをやらなくなってくるわけですね。
はいはい、
うん、とは言ってもこれはあの少しずつ変わってくるものなので、
うんうん、
すぐに使える方法としては、
はい、
ね、私がイライラしてるのではなくて、
うんうん、
ですか、私がイライラしてるんじゃなくて、イライラした私がやってくる、
はいはい、
ね、この視点を持つことなんですね。
うんうんうん、
アホか、なんでこんなしょうもないことミスすんねん、
うん、
という私がやってきた、
はいはい、ね、
こいつは本当に使えないやつだなと、
うんうん、
さっさとやめてくれ、
はい、
という私がやってきた、
うん、
こんな感じなんですね。この私がやってきたスタンプを押す、
はいはい、
ペタッと押すんですね。
これちょっと距離取れますね。
そうなんです。それでね、押した瞬間に客観的な視点っていうのが生まれてくるんで、
う
ん、
そうですね、
その時点がね、感情のエネルギーの波のピークになるんですよ、
うんうんうん、
そこが、言うたらピークね、
はいはい、
波の一番高いところ、うんうんうん、ということはあとは落ちていくだけになるんですね。
そうですね。
そうだからね、まあまあ始めた頃は、
うんうん
うん、あ、やってみようと始めた頃は感情の津波っていうのを持っていかれて、
はいはい、
なかなかうまくいかへんかもしれませんけども、
うんうんうん、
あ、根気よくスタンプ貼っていけば、
はいはい、
うん、あ、ムカッとしたら反応したらペタン、
うん
うん、そういうことやっていけば自我をね、客観的に見る視点っていうのはね、少しずつはっきりしてくる、隙間が空いてくるんでね。
ああそうですね、
今もう完全同化ですけどもね、
うんうん、
でもそれがなんかこうパーンと、なんか1ミリでも隙間が空けば全然違うんですから、
なんかやってたらおもろなってきそうですね。
そうやんね。でそのうちいちいちスタンプを押さなくても、
うんうん、
あの自然に自我を見れる視点っていうのができてくる、
はいはい、
これってさ、怒りがこう、例えば怒りが爆発してね、
うんうん、
怒り狂ってる時ってあのそんな自分を冷静に見ている視点っていうのを感じたことあると思うんですよ。
はいはい、ありますね。
あ、この人めちゃくちゃ怒ってるわみたいな、
うんうんうん、
あ、そんなに怒らなくてもええんちゃうかっていうような、なんか別視点があって、
は
い、
うん、
他人事のような感覚になる時がある、
うんうん、
ちょっとワンワン泣いてる時もそうだと思いますけども、
はいはい、
ですからね、いつまでもイライラしているっていうのは、
うん、
もうね、外の世界に原因があるって主張する自我と同化してるからなんですね。
だからその話ね、僕だいぶ前、ほんまに1、うん、8年前の大阪でやったセミナーですかね。
よう覚えてるなぁ。
いや、僕すごいインパクトだったんですよ。
そうなんや、ありがとうございます。
冷めた自分っていうところね、うん、
そうやね。
で、その自分がおるから僕、あかんと思ってたんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
だけど、そこで、冷めた自分っていうのを聞いた時に、ああ、よかったんやー、い
う
のがね。
うん。
こっちがほんまなんやー。
そうなんや。うん。その通り。
そうなんですね。
うん、そうなんですよ。その、やってきてるんですね、私って。実は、うん、私は存在しないんですよ。
はいはい。
うん。存在する私が怒ってるんじゃなくて、
ええー。
怒ってる私がやってくるんですね。
はいはい、
でそれに気づいてる私がいる、私というか自分がちゃんとあって、それ意識なんですけどもね、
はいはい、
純粋な意識で、それは人格を持たない意識である、
うんうん
うん、これがね、言うたらその会社のそういうイライラとか、
はいはい、
別に会社じゃなくても家庭内でも何でも一日中感情が動いてるわけですから、
うんうん、
そのところどころでもうそのワークができちゃうというか、
はいはい、
うん、だからね、このスタンプ押しっていうのはぜひやってみていただきたい。
はい、
自我にパワーを与えて、
うん、
いつまでも暴れさせておくか、
はいはい、
それとも縁でやってくる反応として、
うんうん、
感じておしまいにするか、
はいはい、
これね、これだけで現実と全く違うものになっていくわけですよ。
いやー、そら楽ですよ、
うん、だからね、阿弥陀くじみたいなもんでね、よく言いますけども、
うんうん、
どこどれを一つ隣に行くだけで全然結果違うよ。
そうですよね。
ね、じゃあ俺ここ、うん、じゃあ俺ここを言って、
はいはい、
ちょっとしばらくすると全く違うところにいますからね、阿弥陀くじ。
そうそうですね。
だから
ね、
そうね、そういう風になる。
うんうん。
うん、だからね、検証しようが、
はいはい、
覚醒しようが、私はやってくる。
はいはい。
ね、人間を経験してる限りこれはもうどうしようもないんですね。
まあまあね、自我がある限りね。
そう。だからね、やってくるものであって、やってくるものに対してはもうどうしようもない。
はいはい。
一日に何万人もの私がやってくる。
ね、もうお手上げですわね。
そうなの。中には気分の良い私もいれば、
うんうん、
イライラしている私もいるし、
はい。
ね、悲しみに沈む私がいるかもしれない。
うんうん。
もしね、付き合いたくない私がやってきたら、
も
う付き合いたいやったら、どんどん付き合ったらいいんですよ。
うんうん
うん、好きなだけ付き合ったらいいんですけども、もし付き合いたくない私がやってきたら、
はい、
その私にパワーを上げなければいいんですよ、
うんうん、
パワーを上げてるのは自分です、
うん、そうですね、
うん、ですからパワーをもう上げないよって言ったら、そこがピークになりますので、
うんうんうん
うん、だから、私がやってきた、ね、
はい、
このスタンプをポンと押せば、
うんうん、
私との同化、自我との同化が外れて、
はいはい、
最小限で切り替えができますので、
うんうん、
うん、まあ、言うたら最短距離でね、
はいはい、
切り替えることができるので、ぜひね、日常の中で使ってみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。